おはようございます。今日は私、先週の水曜日から、今週の水曜日まで抗がん剤の薬 の休憩の1週間ですので、今日はとても軽い気持ちで、はあ、よかったというような気持ちで今日楽しんでいます。今週ちょっと人間関係が大変やったなという人を手を挙げてください。面白い。OK、ありがとう。よくあるパターンなんですけれども、KBF では、あるテーマが出てくると、そのテーマと当てはまる人生経験が前の一週間たっぷりみんな味わうっていうようなことがあるんですね。ですから、よく私も、来週何が起きるんかなとか、それをちょっと考えたいと思うときには、まず、来週メッセージはどんなのかって見て、そしてかなり多くの場合はそのメッセージとなんか関係しているような一週間になるんですね。そしてですから今週は、マタイの18章の21から35、読んでくれますか。マタイの18章21から35。は
い。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、言ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
はい。それでも35もう一度読んでください、最後の。
あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
今日は非常に厳しいけれども、もう重要なテーマなんですけれども、許す心なんですね。そして最近は私たちが T シャツもらって、many thousands って何千人もっていうことが後ろに書いてあるんですけれども、与えられた夢として何千人の人が救われるっていう夢なんですけれども、それは、まず誤解してほしくないのは、人間的な力でそれができると思ったら大間違いだと思うんですね。 神様がそれを語ってくれたから、神様はそうしてくださる。ですから、心配しないで、KBF では、じゃあ、何千人も救われるように、じゃあ、それだったら、マスミさん、今週10人の方に伝道してくださいとか、タッキーにまた聖書学校行ってるから20人にしましょうとか、そしてそうやって、なんか分けて、そして人間の力でやるもんではなくて、それが神様がやってくれるもんなんですけれども、私たちの役割っていうのは神様から愛をもらって、そしてその愛を周りの人に与えるって、そうすればそのような結果が出ると思います。一番最初の教会の、伝道のやり方っていうのは、なんかチラシ配りがうまいとか、なんか伝道者がうまかったとか、そういうものではなくて、たったその12人の弟子のスタートで、そして今度は300年以内に、そのローマ帝国の、その、場所の、一番重要な宗教に、どうやってそこまで広がったっていうと、許しの力だったんですね。そして人間らしくないような許しがに、クリスチャンができるっていうことがみんな見たんですね。なぜ言うと、ローマ帝国として、スポーツとしてクリスチャンを捕まえて、そしてライオンの餌にしてたんですね。そしてその殺される前に、不思議にクリスチャンが他の人ができないものはやってたんです。それは手を挙げて賛美しながら、許しまーすって。許しまーす。もう皆様が祝福されますようにとか、そしてそれがこの4万人とか5万人が一遍で見て、ものすごく心に なんかへーって、どうしてそのような許しができるんだろうとか、それにものすごく感動して、そしてキリスト教に興味が出たんですね。ですからその最初の教会の、一番強いポイントっていうのは、許しができるって、イエス・キリストが何も悪いことしてないのに、十字架にかかって、私たちの罪のためにかかってくれたから、私たちも何も悪いことしてないのに、攻撃された時に愛で返すって、それがキリスト教のもともと伝道の秘訣だったんですね。そして私たちがそこから離れてしまうと、どんどんどんどん福音の力が崩れていくんですね。クリスチャンっていうのは本当は許しのプロになるべきなんですね。イエス様はそうだったんです。で、イエス様の弟子だったら、その何ができるっていうと、聖書がよく知ってるとか、それよりも、その不思議な力で、精霊の力で敵を愛することができるって、それは、ものすごい力あるんですね。ですから、この日本も救われるんだったら、そのような愛が見ないといけないんです。お父さん、お母さん、兄弟、そこまでの愛、もう許す理由がないのに許すって、そのような力っていうのは聖霊から来る力なんですね。で、それが周りの人が見てしまうと、やっぱり本物やなとか、いや他の宗教と全然ちゃうわなとか、そういうことが思うことができるんですね。そして悪魔がものすごい、そのクリスチャンを攻撃する大ベテランなんです。そして悪魔はクリスチャンを攻撃したいと思うんだったら、まず狙うのは、無条件にあなたが許されてるけれども、矛盾を持ってほしいの。偽善者になってほしいの。自分が無条件に神の愛がもらったのに、周りの人にはあげない。周りの人を睨む。周りの人を、許せない心を持つって。それができるようになったら、今度は、もう福音の力をつ、抑えることができる。ですから、一生懸命、悪魔は、いろんな人間関係として、許せないっていう心を育てようとしているんです。そうすると、自分の中にある精霊の力を縛ることができるんですね。そしてその許せない心っていうのは、多くの場合はいきなりそうなったんではなくて、少しずつなっていくんではないかなと思うんですね。生ゴミと似てるんじゃないかなと思うんですね。 私も何年か前にレイチェルがアメリカ行った頃、行った時にじゃあ独身でやろうと思って、でアメリカで家でグルメの晩ご飯作ろうと思って、そして高いステーキを買って、けれどもやっぱり脂肪があったから、その脂肪とかその辺を切り取って、そしてものすごいグルメにそれを用意して、そしてそれが食べて、次の朝もグルメにもう目玉焼きもいろいろ用意したんだけど、だんだんだんだん疲れてきて、とうとうカップラーメンとかいろいろそっちになってしまって、けれどもやっぱりあんまり一人でやるのは慣れてなかったので、その切り取った肉がそのままゴミ箱に入ってたんですね。そしてそうだね、4日目ぐらいかな、なんか妙な匂いしてきて、なんやろうって、そして気づいて、なんやろうって、まあええかと思って、そしてそのままね、1週間経ってかなりごついの、もうキッチン入りにくいような、もうキッチン入るのはしんどいとか、どうしようやろうと思ったら、そしてやっと思い出したのは、盛り上がってた1日目ものすごいグルメの料理を作ると思ったゴミがそのまま入っているっていうことを気づいて、うーっていうような、なんか中に見たらやっぱりなんか進化してきたようなものが見えちゃって、ですから私たちの心もそうじゃないかなと思うんですね。本当は私たちが神の無条件の愛、そしてその無条件に許してくれたって、自分の罪、過去の罪、現在の罪、将来の罪、全部許されてるんだって、その安心の中で生きる必要があるんだけれども、この人といろいろあって、そしてその心の中にポチョッと生ゴミが入ってしまって、そしてそれがほっとくとだんだんだんだん発酵してきて、そして自分の顔の表情が変わってきて、そして自分の会話がだんだんだんだんちょっとね、とか、あの人かなとか、だんだんだんだん自分の喋り方も腐ってきて、そのようなことが起きてしまうんですね。それが起きてしまうと完全に悪魔が大笑いで、やっとこの無条件の愛とか、無条件に許されているとか、これをうまく消せたなって、そして偽善者もう一匹作ったっていうような喜びはもらえるんですね。ですから今日はちょっと話したいのは、そうならないように、本当に許しのプロ、名人になるには、どのような、ものが必要なのかっていうことを簡単に説明したいと思うんですね。そして本当に許しの得意人、もうひどい目に遭わされても70回でも700回でもやられても、もう愛で返せるって、そのような力を持っているような人は、一つ理解しているのは基本的なことなんですけれども、第一ポイントで、自分は自己中心的な罪人だっていうことがたっぷり理解している。自分は本当に神様から離れてしまうと、本当に私が罪人なんだなって。そしてそれだけではなくて、自分が罪人で自分の力では直せない。いくら反省しても、いくらごめんなさいと言ってても、自分が変わることができないんだって。自分がどうしても、毎日、思う通りにいかなかったら、周りの人を期待しているように動いてくれなかったら、腹立ったり、そして自己中心的な気持ちになっていくって、それを認めることなんですね。自分は罪人なんですっていうこと。そして KBF の、ずっとこの20年間見てきて、一つ分かったのは、めちゃくちゃ、罪人の人が救われると、そのような人はね、憐れみを見せることが得意んですね。許すのは得意んです。だって自分はもう許しをもらってるからって。けれども、なかなか許せないっていうタイプの人間もいるんですね。クリスチャンの中ではね。で、学べるポイントはね、ルーカの18章の10節じゃないかなと思うんですけれども、2種類の罪人がここにいるんですね。ルーカの18章の10節。
二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。
14まで読んでくれますか、はい、
パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
現在この御言葉を読むとね、パリサイ人って最低やなと言いやすいんですね。一つはパリサイ人っていう人は、ま、この神戸には、あの人パリサイ人って、そういう人はいないんですね。だからパリサイ人って最低やなとなんか言いやすいんですけれども、事実はそのパリサイ人っていうのはめちゃめちゃいい人たちだったんですね。すっごい真面目な人たちだったんですね。気持ち悪い程度真面目かった。もう優しい喋り方で、ね、敬語も使ってて、そしてもうお歳暮も中元もきちんとね、ありがとうっていう手紙とかなんか送ってくれるし、そして年賀状っていうのはもう必ず忘れる人一人もいなくてちゃんと送ったし、もうそういうもう真面目ないい人で、本当に周りの人の気持ちを考えたり、そういうようなとこがあったけれども、心の中ではそれが傲慢になってて、自分はあの人より偉いとか、そして今度はやっぱりパリサイ人の心を持った人たちは真面目に毎日やってるんだけれども、やっぱり周りの人が真面目にやってないから、だんだん不満をたまってくるんですね。あの人はこうしなかったって常識でしょって、それはっていうような、当たり前なのにねとか、そういうものが溜まってくると、今度場合によっては日に人によってちょっと日にちが変わるんだけれども、3ヶ月に1回とか半年に1回大爆発バーンってやって、うわーってやって、なぜ言うとずーっと自分の正しい行動は神様から来たようなもんじゃなくて、自分の力で出してるもんなんですね。自分の力で出してるから、思う通りにいかなかった場合はドッカーンと切れるんですね。そしてうわーっと出してきて、人を責めたり裁いたりしてて、そして全部出した時にもう一回リセットして、でまたいい人になっていくって、それはパリサイ人ではないかなと思うんですね。そして神戸でもこのような人がいるんではないかなと思うんですね。名前書いたらもっと、理解しやすいと思うんですけれども、パリサイ人ってあんまり、駅のところ行って、すいません、パリサイ人のことご存知ですかって、はーって言われるだけなので、これをちょっとやめてね、名前を変えましょう。姫子ちゃんにしましょう。すいません、誰かが聞いてる人の中では姫子ちゃんがいるんだったらすいません、あなたのことじゃないんですけれども、姫子ちゃんで、ちっちゃい時から真面目で、いつもね、ママの言ってる通りに従ったり、そして服装もきちんとしてるし、そしてやっぱり自分は他の人より綺麗だなとか可愛いなとか思いながら育てられてきて、学校ではもういい子ちゃんで、もう先生のもうすごい可愛がってくれるし、そのようなけれども、やっぱり自分の心の中では自分は他の人よりいいんだっていう、真面目なんだっていうような心を持ってるんですね。けれどもやっぱり誰かが思う通りに、期待した通りに動いてくれなかった場合は、頭きて許せないっていうようなものが入ってくるんですね。それでもう一種類、この税関ですか、今の時代持っていきますと名前を変えましょう。一平君にしましょう。そして一平君はね、そうものすごく単純な人で、堂々とした罪人なんですね。そして一平君っていうのは、あんまり、 思ったことやってしまったり、それで後で後悔するとか、そしてもうお母さんにうるせえばばって言ったこともあるし、後で反省してんだけどごめんごめんって言ってても、けどお母さんずっと覚えてて、喧嘩になった時にいつもそれを拾い出して言ったやろとか、そのようなことがあって、やっぱり一平君がどんどん大きくなっていったら、会社終わったら、飲みに行って、そして本当もうヘトヘト、もう酔っ払って帰ってきて、もう夫婦関係をダメにしたり、そういうような、そしてしょうがないようなものを買ったり、もうカードでもう本当につまらないようなおもちゃ買ったり、そういうもの、いつも言ってるのは得意言葉はごめんごめんまたごめんって、得意んだごめんけどなかなか変わらないんですね堂々とした罪人っていう。そしてこの2種類の罪人がいるんですけれども、認められたのはその一平君の方なんですね。なぜ言うと、すごく正直で、私ごめんごめん、プライド持ってて、もう頭に来てしてしまったとか、そういう正直なとこがあってて、そしてこのような心を持った人たちはもうすごく救われるにはすぐなんですね。難しいタイプはやっぱり姫子ちゃんみたいなタイプで、やっぱり自分の行動が正しいんだっていうプライドがある。そしてその罪のね、その原点は14節にちょっと見えると思うんですけれども、14節もう一度読んでくれますか。ルカの18章の14節、はい、
あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました、パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです、
これでわかるのは、プライドの土台っていうのは傲慢の心なんですね。ですから、真面目に法律を守ってるとか、真面目にこうしてるとか、常識を守ってるとか、そういうものは問題じゃなくて、問題は心の問題なんですね。プライドなんですね。他の人はね、他の人よりも自分の意見が大切なんだって、他の人よりも私が優れているんだって、それはその神様を見てるんですね。そして神様にとしてそれが一番嫌なんですね。ですから、私たちがその許しのプロになるんだったら、本当にこのね、何千人も見てもうびっくりして、これは人間ができるもんじゃないなと、もうこの許しはすごいと思うような人になるんだったら、自分を神様から離れたら本当に傲慢な人なんだなって、自分はって、もう本当に罪人なんだなって、本当にそれ、自分の罪のしんどさっていうのは最初味わう必要があるんですね。それはたっぷり味わった人っていうのは、今度は他の人を許すことができるんですね。けども自分はそんな悪い人じゃないし、私は結構真面目なんしゃし、それを思ってしまう人っていうのはね、もう悪い人に非常に厳しいんですね。なぜ言うと、自分をもう落ちこぼれるまでって、それをたっぷり気づいてないので、ですから、本当に許しのもう上手い人になりたかったら、まず自分を正直に見る必要があるんですね。で、それは罪っていうのは、神様にとってはその傲慢な心なんですね。思う通りにいかなかったら怒りを感じたり、あの人はこうしてくれてない、ああしてくれてないと思った時に、もうなんか自分の意見が一番大切なんで、そのようなプライドっていうのはすっごく大きな問題なんですね。それを持ってると、なかなか許すことがうまいっていう人になれないんですね。ですから、よく私が人が失敗した時に、ちょっと何これはと思う時に、自分の罪をリビューするの、プラって、これも僕やったし、これもやったし、そうじゃいいのよって言いやすいんですね。けども、その人の問題ばっかり見てると、どうしてもなんか偉くなってしまって、そして怒りを感じたり、なんでいうことすんのとか思ってしまうんですね。けども、まず自分もプライドを持ってる。自分は今までいろんなプライドを持ってたっていうことを、それを本当に思いながら、人の話を聞くっていうのは、すごい大事じゃないかなと思うんですね。皆様、どっちタイプですか？一平君タイプなんですか？ 姫子タイプなんですか、二人とも罪人なんだけれども、プライドが問題になってるんですね。うん、OK、 次は、本当にその人を許すことすぐできるって、もう神様の力で許しがうまくできるって、そのようなタイプの人っていうのは、自分の救いは完全にイエス・キリストのおかげです、完全に。そして自分が、毎日1時間祈ったから、ちょっと救いが私がプラスなものが入ってるなとか、私が、聖書が熱心に読んでるからとか、そういうものを付け加えるんではなくて、自分の罪、自分の救いっていうのは完全に自分の行動から来たもんじゃなくて、神様の恵みのおかげだけって、それを深いとこまで理解する必要があるんですね。使徒の働きの、2章の37節にはその基本的な教えが入っています。人の働きの2章の37節38節39まで読んでくれますか。
はい、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。
OK。そしてこれ救いの一番基本的な教えなんですけれども、まず永遠の命をもらうには、悔い改めっていうことを書いてあるんですね。そしてこの意味はなんか自分で無知でやっつけるとかそういう意味ではなくて、方向性を変えることなんですね。そしてその方向性を変えるっていうのは、my way, my way, 私のやり方で、私のやり方でやるっていうような生き方ではなくて、それを手放して、今度はもうイエス様の方向に行きますって、謙遜になって、自分は不完全です。自分が罪人なんですって、自分は変えることはできませんって、助けてくださいって、そして、自分の罪の罰として、弁償してくれた方はイエス・キリストだけなんですって、それを信じること。そうすれば新しい霊が自分の心の中に入ってきます。聖霊が入ってきます。そして聖霊、その霊の力では違う種類の許し方ができるんですね。その聖霊がいなかったら人間的な許ししかないんですね。人間的な許しっていうのは、許してあげる、あなたがこうしたでしょ、こうしたでしょ、これもしたでしょ、これもしたでしょ、許してあげるからこのメモをちょっと今置いとくなって、けどまだ置いてあるんですね、人間の許し。そしてまた喧嘩がドッカーンと出た時にまたそのメモを出してきて、3年前があなたはこうしたんやろってか、6年前がこう、それが人間の許しなんですね。いつも記録が入ってるんですね。けれども神様の許しっていうのは私たちの罪を消してくれるんです。もう見えないことにするんです、神様が。そしてそれは過去の罪だけではなくて、現在の罪、そして将来の罪も全部もうこうやって消すことにするんです、神様が。だからいつもなんか神様は天国でメモしてないんです。私たちが信じるだけでもう消してくれるんです、全部。それがこの素晴らしい福音なんですね。それで私たちが少しでも自分が救われてイエス様のおかげなんだけれども付け加えて、私も結構真面目にやってるなとか、あのクリスチャンよりやってるなとか、この人よりやってるなと思ってしまうと、それはすごく自分の恵みによって救われたという立場が崩れていきます。ダメになっていきますね。ですから本当にいくら、進学校行っても30日間断食しても、それはまあいいかもしれないんだけれども、自分の救いはイエス・キリストを信じるだけで救われている。他のものは何も付け加えることはありませんって。そしてそういうものが 出るんだったら、まあ、感謝の気持ちでそれを楽しむはいいんだけれども、それは誤解して自分がなんかいいことしたから自分は霊的な立場が取れたとか、そういうのは大間違いなんですね。でこれはベテランクリスチャンでも変わりがありません。毎日自分は神様の恵みによって、救われていますって。で、そうすると、他の人がいけないことをやったときに、カチンと狂うんではなくて、自分のプライドにかかってたら、自分は、なぜ救われてるというと、自分も結構真面目にやってるなと思うと、怒りが湧いてくる。わーって、なんでこんな私やったのよ。けれども、恵みのおかげやったら、そういう怒りが出てくるはずはないんですね。はい、他の人に対してね。OK。さっきも言ってたんですけれども、3番のポイントに入りたいと思うんですけれども、私たちが神様の、十字架でやってくれたことのおかげで救われてるって、それが私たちの、救いの土台だったら、悪魔はの目的は、その無条件の許し、その愛をどうにか潰す、ダメにする。少しずつそれを削っていくっていうのは、それは悪魔のやり方なんですね。そしてそうするとだんだん私たちは犠牲者になってしまうんですね。自分の過去の罪、そして今の罪、そしてこの将来の罪も許されてるのに、この人の罪を数えてる。その矛盾が入ってくると自分の救いの土台が崩れていくんです。どんどんダメになっていくんですね。ですから、神様に非常に厳しい注意が出てるんですね。もう一度戻りますけど、マタイの18章の、35節なんですね。マタイの18章の35節。
あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
はい、結局ものすごく厳しいような裁きが自分の人生の中に入ってくるんですね。その矛盾、偽善者になってくると、無条件の許しがもらってるのに、自分は計算してる。あの人のことを計算してる。この人の計算してるって。そして、そうすると自分の救いの土台がどんどん崩れて、いくんですね。その人を許せないっていう、許せない心っていうのは、これと似ているんではないかなと思うんですけれども、東急ハンズでも買える。この間見てきたんですけれども、東急ハンズの、多分2階の方でいろんな面白いおもちゃがあるんですけれども、一つそこに置いてあるのはね、そのオーストラリアのおもちゃなんですけれども、もともと武器やったんですね。それがブーメラングっていうものなんですね。でブーメラングというのはこのようなちょっといろいろ削ってあるような板なんですけれども、それを思いっきりふわって投げたら動物を殺す力があるんですね。けれどもそれを空振りしたら、当たらなかったらね、戻ってくれる。けれども僕もこの間東急ハンズ行って後ろの注意を読んだんですけれども、戻ってきた時気をつけてくださいって大きな怪我を受ける可能性がありますので気をつけてくださいって、そしてそう書いてあったんですけれども、こうやってやっつけようと思ってプワーンって投げると、ひょよよよよよいって、そして何も当たらなかった場合は戻ってくるんです。気をつけなかったら自分は被害者になります。そのような武器なんですね。そして私たちが誰かを許せないと思うとね、そのブーメラングと非常に似てると思うんですね。許せないってこいつってシュワーンって投げてコキンって自分をやられてるわけなの。自分の人生を潰してる。自分の喜びを消してる。自分をダメにしてるわけなんです。それもう一回言ってやらって、わーって投げて、ふよよよ、ポケ。それで相手はね、何にも気づいてないの、っていう感じで、向こうは全然苦労してないんですね。自分だけがボロボロ、もうあいつーって投げながら、こんなことやってーって、もうわーって投げてるんだけど、自分がコキンコキンコキンってやられてるだけなんですね。ですから、その許せない心っていうのは、非常に愚かな 行動ではないかなと、自分をダメにしているようなものなんですね。その許しっていうのは、いろんな誤解があると思うんですけれども、どうして人を許さないといけないっていうのは、まあ、いろんな理由があるんですけれども、自分と神様の関係がダメになりますって、壁ができてします、自分の祈りも答えてくれないような人になっていくんですね。けどもう一つは、これが一番すごい大事だと思うんですけども、許しっていうのは相手のためじゃなくて自分のため、自分の祝福のためね。ブーメラングで毎日やられてるっていうのは楽しい人生ではありません。辛い人生なんです。ですから自分が祝福されたいなって思うんだったら、この許しっていうのは非常に大事なんですね。で、許さないっていう心を持つと自分に罰を与えているようなものになってしまうんですね。ですから相手よりも自分のことを考えて、自分の喜び、自分の人生一度しかないので、ずっとそう許せないという心で生きる、苦しんで生きるよりも、やっぱり許した方が自分が祝福されますっていうのは大事じゃないかなと思うんですね。そしてその許しっていうのは、相手のやったことは正しいっていう告白ではありません。許しっていうのは相手が正しいっていう認めではありません。けれども、その、やったことを、自分は裁判官になるんではなくて、神様をその立場に与えることなんですね。許すっていうのは自分は裁かないで神様に任しますっていうことは許すことなんですね。そして許すっていうのは具体的にどうやって表現できるかっていうとね、心ではもう弁償しなくてもいいっていう心なんですね。そしてもう払わなくてもいい。そしてそれはお金だけではなくて、こういうような弁償もあるんですね。例えばケイタがすごい私に対してひどいことをやってて、そしてケイタもケイタは、ケイタじゃなくてケイタも、あかんと思ってるし、僕もあかんと思ってるし、そしてけれどもなかなか謝らない。そして今度やっとごめんって言ってきたんけど、ごめんなって言って、ごめんなって嬉しそうに言ってんのよ。これはあかんと思って。ね。私はここまで傷ついたので、やっぱり、彼が倒れて、私の前でボロ泣きしてくれたら、ごめんって言ってくれたら、それなら、許してあげようって、そのような心はね、許しの心ではありません。結局、彼の行動によって弁償してもらってるわけなの。払えって言ってるのよ。このように惨めな顔して、もう、それをしたら許してあげるって、それは許しじゃない。弁償しろって同じことなんですね。ですから許すっていうのは、もうボロ泣きして私の前に来てもらうとか全部いいですって、もう任しますって、神様に任しますって、払わなくてもいいんです、お金は払わなくてもいいんです、倒れて惨めな顔を見せなくてもいいんです、もう神様に任します、私は全部許されてますので、神様から許されてますので、同じようにもう何もしなくてもいいからっていうのは、それは許しなんですね。そして今度はさっきも言ったんですけれども、裁きは自分をするもんじゃなくて神様に任してしまうと、今度は神様はあなたのために働いてくれます。ローマの12章の17節、ローマの12章の17節から21まで読んでください。
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。 もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
あの、膝に燃えてる炭を置いたことある方手を挙げてください。かなり痛いやろうな。頭の上に乗せたらもう考えられないようなね、もう痛いやろうな、それだったら。あの、けどこの意味はね、結局私たちがあの敵を愛すると、愛の行動を見せると神様がものすごく働いてくれるんです、その人の中には。そして神様は場合によって裁きも出てくることもあるんです、その時に。あの、ものすごく働いてくれるんですね。そしてあの KBF では、最近、インターネットでメッセージがいろんなとこから電話が入ってきます。悩み相談とか、そして、もうクリスチャンから電話入ってくるし、そして牧師からいろいろ電話入ってくることがあるんですね。そして最近、今週も細かいことは言えないんですけれども、ものすごい働きを、何人かの人のことを経験してるんですね。それは結局、いつまでもね、この人もう許せないっていう心を、それをやめてね、その敵を愛する行動に入ったらね、ものすごい変化、もう完全に ある教会は完全にもう変えられている方面に走っていってるところもあるんですね。そしてどうやってやったというと、敵を愛する、そしてその行動を取ると、その問題を神様に任せていると同じ行動になってくるんですね。ですから今度は神様はその問題の中に恵みが起こってくるの、いろんな力が入ってくるんです。そしてありえないような変化が経験することができるんですね。ですから多くの場合、私たち思うのは、ちょっと待って、あの人許したら、あの人を逃げ切ってニヤニヤした顔で逃げるんちゃうかって、そういうもんじゃないんですね。神様に任すことなんです。神様に任してしまうと、今度はものすごい大きな変化が起きる可能性があるんですね。ですからある意味、敵を愛するっていうのは一つの私たちの、霊的な武器っていうか技で、それをやるともう神様に手放していることになっちゃうんですね。神様はものすごく働くことができるんですね。またもうちょっといつくの、ポイントを出したいと思うんですけども、一つはその許しっていうのは、管理する必要もあるかもしれません。で、それはあの時を許したと思ったのに、愛を見せたと思ったのに、散歩している時にあの事件も思い出して、そして自分の嫌な気持ちも復活してきたって、そういうこともあるんですね。そしてそれが起きた時に、あ、もともと許せてないんだっていうものではなくて、管理しないといけないんですねって。生ゴミっていうのは一年に一度出したってそれじゃダメなんですよ。ね。次の週もあるから、ですからまたなんか湧いてきたなって、なんかいろいろ思い出してきたなという時には、もう一度天の父様、あなたの無条件の許しが私に与えてくれて心から感謝します。今誰々さんのことまた思い出した。また嫌な気持ちになりました。けれどもあなたは、私を許したので、今は誰々さんに祝福を与えてください、あの人の人生の中でいいことがありますように、そしてその祈りに変える。そしてひょっとしたらその嫌な思いを送った人は悪魔かもしれません。けれども私たちが毎回祈りに変えると、結局悪魔に引っ叩いたような行動になりますので、そうやって管理した方がいいんじゃないかなと思います。でもう一つはその許す、特に人間関係の場合は、2種類タイプがあるんじゃないかなと思うんですけれども、一つは例えば、成さんがここにいて、そして彼が、私の前でもう去年のことなんだけれども、私の一番大好きな寿司のお弁当総合で買ってきて、一人で私の前に食べてたって、 そしてちょっと食べるとか一言も言わずにね、うん、それ美味しいなって言ったらね、美味しいよって言ってくれて、うん、そして何この人はと思って、僕が一番、あ、ロボこういうの好きなんだねってなんか、うん、そうよって、うん、美味しいよこれはって、あ、まあ、いっぺん総合で買ってみたらとか、なんかそれで僕が、まあ、その時に何も言わないで、そして本人は全然何も気づいてない。うん。そして、ああ、そういう人なんだ、とか私が思っててね。なんか私の前にいじめって、いじめがあって、とか、半年をずっと思ってて、けれども、本当のこと言うと、この問題は、ナリさんの問題じゃなくて私の問題なんですね。それで本人が気づいてないんです。わざじゃないんです。ただ喜んじゃって食べてるだけなんです。考えてないだけなんですね。もう喜んでほーって食べてて、別にロブをいじめようとか、そんじゃなくて、分かってない、もう全然気づいてないって。そして自分の心を確かめてたら、なんでここまで怒ってるというと、自分は自己中やなって、なんか自分っていうものが、自分が欲しいって、それがだから、この問題っていうのは、何さんの問題じゃなくて、私の成長の問題なんですね。ですからこの場合は、その神様に謝る必要があると思うんですね。神様から許しを求める必要があるんじゃないかなって。けれども、例えば、ナリさん呼んできて、半年前から私は、あなたは最低やなとずっと思ってたんですとか、だから、何をしたんですかって。そして、去年のね、11月の28日、2時頃、あなたが、そして、ブワーって言われて、で彼が完全にその日のことを覚えてない。そしてそのお弁当のことも覚えてない。何も覚えてない。そうですけど、けれども、今は私はあなたを許しますって言っても、彼がおい、って、半年も私そのように見てたんかって、怖いとか。で、結局、今度を私の告白のおかげで関係をダメにしてしまった。なぜ言うと、彼の結局その、なんで、問題は私の問題でって。ですから、誰かと人間関係が悪くなった場合は、必ずあの人のところ行った方が、いいと思うと、それは間違いの時もあります。この場合だったら、やった方がいいんじゃないかなと思うんですね。例えばナイさんが、ちょっと、ロブいじめてみようって、で、バーって出してきて、そして、最初は遊び感覚でやったんだけれども、途中でロブが涙が出てきそうな感じで、そして後で、あ、いけないことしたなーって、本人も分かってて、私も良くないことあったな、彼もお互い理解してて、いけないことしたなーって思ってた場合は、やっぱりね、顔を合わせて、本当に正直に、話した方がいいと思うんですね。で、もう一つは、例えば、ナイさんは、そういういじめが私を受けてて、そして彼が気づいてない。けれども、次の週、見てたら、ケイタが焼きそばが大好きなのに、ケイタの前で焼きそばを食ってる。ですから、毎週同じ行動、誰かが被害者になってるなと思ったら、それだったら言う必要があるんですね。神の愛はなるべく数多くの将来のベストを考えるものなんですね。ですから問題が出た時にこれを黙ってたら将来のベストかどうかって、そして多くのほっといてたら多くの人が気づけるんだなと分かってたら言った方がいいと思うんですね。けれども黙ってたら、ただ私のプライドだけが問題やなと思ったら黙ってた方がいいんじゃないかなと思うんですね。神様から許しをもらって黙ってた方がいいんじゃないかなと思うんですね。最後にこれでまとめたいと思うんですけれども、自分は人間関係の中で傷を受けたか誰かに傷つけたとか、そういう許せないような問題があるんだったら、まず神様のところに行ってください。そしてはっきり、神様、誰々さんが私にこんなひどいことしました、 私が苦しかったんです、そして神様の前で泣いたり怒りを見せてもいいと思うんです。自分はあの時はこんな気持ちだったって正直に全部神様に告白も吐き出して、そしてもう全部吐き出した気持ちも神様の前に見せた後に、けれども神様あなたは私を許してくれている、それを感謝します、そして過去の罪、現在の罪、将来の罪も全部許されていること、そのような許しを私に与えてくれて本当に心から感謝します。ですから今は同じような許しを誰々さんにあげます。私は偽善者になりたくないんです。ですから誰々さんを祝福してください、その人の人生の中でいいことが生まれてきますように働いてくださいって、そのような祈りをしてください。そして最後に神様、許したっていう行動として敵を愛する行動は何ですかって、場合によって缶ジュース買う行動なのか、お弁当買ってあげる行動なのか、ボランティアでその人を手伝ってあげるか、引っ越し手伝うとか、けどそうやって気持ちがね、まだニューって気持ちがあっても、その愛、私は許されてますので、同じ許しをこの人に見せようって思うと、今度は神様ものすごい力で働いてくれると思いますので、それをやってください。何千人も救われるっていう夢は、実現するんだったら、私たちは、周りの人、親、奥さん、主人、息子、兄弟、そのようなイエス様しかないような許しを見せるべきだと思います。それ通して神様は大きな変化を起こすことができます。よく一番僕の場合は、いやこの人嫌やなと今でも思ってるなと思ったら、イエス様、私通してこの人を愛してくださいって、そして何か手伝ってあげる、私通して生きてくださいって、それ言いながら握手したり、私通して昨日ひどいこと言われたけど、私通してこの人を愛してください、祝福してあげてくださいって、これも渡しますので、ってそうすると今度は、蒔いた種が植えてくるって、自分もいっぱい許しをもらいます。自分はもういろんな恵みが自分の人生の中に入ってくるんですね。これと似てるんではないかなと思うんですけれども、昔私がもうくたくたで旅行してて、そして帰りはね、タクシー乗りたかったけれども、あれカチンと下ろすとね、ギュンギュンギュン上がっていくんですね。それが怖くてね、どうしようと思って、家まで、1万円ぐらい、1万円越してしまうかなとか思ってて、けれども、タクシーのうんちゃんが出てきてね、アメリカン、ユーアメリカン、ノーメーター、ノーメーターで、そして僕、メーターなしで、Where you live? と、ね、聞かれたから、自分の住所を言ったら、OK, OK, 5000円、ノーメーターって、それで僕入ってね、もう、これしなかったんだよな。楽よ。渋滞になってもね、エアコンを楽しみながらリラックスしてる。もう渋、けれどもね、メーター動いてたらね、信号赤とかね、もう渋滞っていうのは早くっていうことになってしまうんですね。で、私たちが、周りの人を裁いたり許せない心を持つと、神様の方がね、メーターカチンと下ろすの。そう、許せないのって、じゃああなたのもね、あこうしたなって、カチンカチンカチンカチン、自分の記録が入ってんの、ジジンジジンジジンジジンジジンジジン。ですから、けれども私たちが、いやもう無条件にあなたがもう許しますの、この人を許します、神様私を許してますので感謝しますと、おうふカチンって、はい、消して、はい、もうリラックス、あ、渋滞になってものんびりしてくださいって、はぁーって、そうやって生きれるんですね。ですから本当にこの人のミスを記録するとか、人を許せない心っていうのは、本当に私の霊的な一番奥のところをもう腐ってしまいますので、今週そうしないように頑張りましょう。 そして今週はニュースタートとして生産式が、ありますので、どうぞ前の方に来てください。